はい、どうも澤田信也です。
はい、タリコです。
まあこの配信の前の配信でお便り会の配信をしているとは思うんですが、
はいはい、
その時に四つ葉刀について語ってください的なリクエストがあったんですけど、
はい、
まあいずれやるだろうとか言いながら、
うん、
あ、今やっちゃえっつっての今回、
はい、
四つ葉刀の話をしましょう。
はい、しましょう。ん？
何の話しますか？というのも、まあまあ、四つ葉刀は人気作品だから、
うん、
まあ今更別に取り上げて紹介とかするものでもないし、
うん、
あまりにも浸透している漫画なので、下手なこと言うと、なんか、何それ何言ってんねんと思われたら嫌っていう、まあそういう素直な気持ちもあるんですけど、そもそもとしてこの漫画ってなんか感想とか言う漫画なんみたいなのあるじゃないですか。
うん、それ言ったらさ、終わるやん。
そう、だから、話そうかとか言いながらもう何話すっていう話なんですよね。
すっげー当たり障りのないこと言おうぜ。
じゃあ何やろう、四つ葉は可愛いなぐらいしか、なくないですか。
あれは印象に残っている話とか、シーンとかさ。
意外とね、それがね、
うん、
あまりないんですよ。
うんうんうん、
っていうのも、もうこの漫画自体が、一日の話じゃないですか、一回一回が。
うんうんうんうん、
日常ですよ、単なるね。
うん。
だからもう、まあ、ドラマがあるっちゃあるんでしょうけど、
うん。
まあ、僕たちが求めてるような人間の成長ドラマ的なものは、
うん。
普通の人が生活しているレベルでしか起こってないじゃないですか。
うんうん、うん。
なので、ああ、つって終わるじゃないですか、読んだ後。なんか、うん、だから印象残ってるの、なくないですか？あります？なんか。強いて言うなら最新刊の話しか印象残らないですよ、僕毎回。
その気球に乗るのがあったじゃないですか、11巻。
それもだいぶ最近の話じゃないですか。
あれで、うん、気球の上から四つ葉が、ジュラルミンをポロって落とすじゃないですか。
うんうん、はいはいはい。
あれで、ジュラルミンがターンって立って、で、うん、立ったってなったシーンが好きです。
あ、そういう、どのシーンが好き話ですか、うん、どのシーンが好き話になると俺ちょっと途端に弱くなるな。覚えてないからな。
あとは、四つ葉が花キューピッドになって。
はいはい、話は良かったですね。
うん。花を配って、父兄さんがお花もらって、頑張ろうって言ってる
の
が好きです。
ありました。
うん。
ありましたぐらいしか言えないですけど。
うん。そんな日もあったよね、みたいな。
やっぱ話すことが難しいですね。
うん。だってさ、気になるとことか、気になるっていうか、こう、ここの秘密はどうなるんだろうとかはないしさ。
まあね。
せいぜいが四つ葉、どっから来たのぐらいしか。
そうなんですよね。
じゃない？
これこの前嫁とも話してたんですけど、
うん、
四つ葉ってこれ広い子なんですか？
わかんないね。
少なくとも父ちゃんの実の子供じゃないですよね。
うん。
どこにも明言されてないですよね。
母ちゃんの話が一切出てこないしね。
出てないし。で、そもそもこの四つ葉の髪の毛が緑っていうのは、
うん、
漫画だから緑っていうのではなくて、うん、日本人じゃないからってことですよね。
まあ、何人でも緑ってないけどね。
ないけど、
うん、
記号として日本人ではないっていうことですよね。
うん、まあ、そうよね。
父ちゃんと血つながってないってことですよね。
うん、
ってことを真剣に考えると、
うん、
笑えへんと思ったりするんですよ。
ああ。
なんか悲しくなってくるんですよね、たまに読んでて。
そこを、あえてさ、そこを、うん、気になる設定にしてるっていう
のかな。それわざとなんですか？なんか、
え、うん、
そんな影を落とすようなことを初めからやってるんですか？
影を落とすというか、
うん、
なんか単なる子供の成長ストーリーじゃないんだよみたいな、成長ストーリーだけどねみたいなとこなんかな。わからへん、全くわからへんけど。
そうでしょ。なんか意図がね、
意図が
わからないじゃないですか。
うん、
やっぱりこう片親であるとかそういうのを考えていくと、
うん、
単純にちょっとなんか、うん、ふとこう寂しく 思い返すと寂しくなってしまう時があったりするんですけどね、
うん、
それでもけなげに生きている四つ葉ちゃんみたいな感じで、
お
本人からしたらそんな大した重要なことではまだないんでしょうけど、うん、
父ちゃんすげえって思う、それを思う時いつも。
ああ父ちゃん何歳なんですかそもそも。これ
わかんないね。
結構ねフリーランスで翻訳の仕事でやってきてるってそこそこの腕あるとは思うんですよ。
うんうんうん。
でおそらくこの家も賃貸とはいえ、
うん、
そこそこの家賃がかかってるとは思うんで、持ち家じゃないでしょ。
高級な住宅地っぽいし ね。
結構父ちゃんすごいなと。でかつこのなんていうんですか、人に対するこの許容の深さというか、
うん、
そんな真面目な見方したらダメですか。
いやそれもあるんじゃないですか。だってそういうとこ言っていかないと最初のなんかあったねーで終わる
じゃん。そうね、
うん、
なんかね本当この漫画はね、いいなと思うのはね、あの悪いやつが出てこないとこですよ。
そうみんないい人よね、
うん、それが嘘くさいとかそういう話ではなくて、
うん、
なんかまあそもそもギャグ漫画ですから、
うん、
でもギャグ漫画でもよくこうね主人公たちを困らせるキャラとか出てきたりもしますけど、
うんうんうん、
そういうのが出てこないっていうのが読んでてすごく安心できるんですよね。
うん、
ことなくみんなこうバカだしっていう、
うん、隣の娘さんたちもすごいいい子だよね。
そうですよ。だからね、なんて言うんですかね、父ちゃんはよくこの3人の姉妹をこんなにいい子に育てたなって思いましたね。初めて父ちゃん出てきた
影の薄い男。
そうです
よくできたお子さんたちよね
っていう話、
うん、っていう話
しかできないな四つ葉とはな。
じゃあ、まあ、誰好き
誰好きですか。
うん、
そうどういう意味でですか。魅力的なっていう意味で。
あ、
異性とかいう話になってくるとね、
うん、
いないですよ。
そうね、まあ、対象自体がぐっと狭まるしね。
そう、アサギかフーカかみたいな話になるじゃないですか。正直僕フーカとか見てると、
うん、
なんかフーカとかシマウ見てると、
うん、
もうね悲しいからね、
うん、
もう親目線になってしまいますよね普通に。
そうよね
女子高生なんか楽しそうでいいよねみたいな感じで、
うんうんうん、
以上。
え、じゃあ同性として、
はい、
なんか友達におったらええやろなみたいな。
ジャンボ。
あ、ジャンボな。
一番安心じゃないですか。なんか
ジャンボ
はね、四つ葉とのね安心感を担うキャラクターですよ本当。
ね、ジャンボいいわ。やんだもなんか嫌なやつっていう認識やけど、四つ葉の中では。
うん。
めっちゃいいやつやな。
そうですよ。ヤンダは別にね、決して嫌なやつじゃないですよ、ね、
うんうん。
単にそういうキャラ、性格っていうだけの話であって。そうそう、
むしろさ、子供と同じ目線になって喧嘩してくれる、めっちゃいいやつや
ん
な。
意地が悪いわけではないんでね。
うん。誰もおれへんな、嫌なやつな。
なんかね、チャリンコ屋のおっさんとか。
ああ、ヒゲモジャ。ヒゲモジャも
いい。いいやつなんですよ。
ああ、買わないかーってやつね。
みんなね、四つ葉のやる行動にこう、うん、合わせていってくれるんですよね、いろいろと。
そうそう。
四つ葉がブサイクやったらどうなんやろね。
あそんなこと言っちゃう。
いや、なんかこう、なんやろう、やっぱこう、子供ならではの可愛さっていうのは、
うん、
やっぱこの年頃の子ならば誰もが持ってたりもするんでしょうけど、
うんうん、
やっぱり漫画に出てくる四つ葉ちゃんは、容姿的にもこうね可愛く描かれてるわけですよ。
まあね、
まあ、ある種犬とか猫とか同じレベルでこう可愛がれる対象として描かれてるわけなんですけど、
うんうんうん、
もしこの四つ葉ちゃんが最後だったら、うん、どうなっていたのだろうと。果たして皆さんはこう本当にここまで優しかったであろうか的な。
そんな悲しいことはね考えたらあかんの。
ああダメなんですかこの漫画は。なんか最新刊でもコスプレさせて、ハロウィンのね、
うん、
かぼちゃの格好させてさ、
うんうん、
なんか2人でカシャカシャシャメとか撮ってたけど、なんかわかるじゃないですかああいうのも、
うんうん、
まあ、うちもなんかこうね、甥っ子とかがなんかちょっとなんかそういうお茶目なこととかしてたら、なんかその風景自体がこう可愛い対象としての何かになって、こう ちょっと写真撮ったりもしますけど、
うんうん、
果たして吉場さんがブサイクでやったんなら
考えたいの？どうしてもそれを考えたいの？君は。
いやいや別に別に。なんかそれこそ本当に抑揚のない日常の漫画になるだろうなと思って。
うん。ね、
まあなぜ今話で僕は気づきましたけど、なぜそういう風に思ってしまうかっていうと、うん、やっぱね出来すぎてるんですよねこの世界が。
まあね。
あ、嫌な人はいない。
うん。
みんな幸せそう。
うん。
誰も困ってないんですよ。
うんうんうんうん、なん
かでそれが嘘だとか、うん、なんかだからこそリアリティがないとかそういう話ではなくて、
うんうん、
やっぱこうファンタジーがゆえの、
うん、
もしこれがリアルだったらどうなってるか妄想ですよね。
うんうんうんうん、
そうだからファンタジーだからこれが、ね、この漫画が、
うん、
これがリアルやったらどうなるんかなって遊びはしてしまいますよねなんかね。
お
そんな隣の家にそんなやすやすと入ったら俺が隣の家やったらちょっと迷惑って思うよなみたいな
毎日来られても困るよな、
そうそう、逆に鬱陶しって思うよなみたいな感じの、うん、心の狭い話ですけど
いやでも普通にあると思う。
そうでしょ、そういうリアルな設定やった場合、うん、妄想はしてしまいますよね。なんかね、
うん、
なんかね、その四つ葉を見てて思うのが、うん、物事に対するリアクション、特に表情がね、
うん、
猫と同じやなっていつも思いますよね。なんかこうびっくりしたら瞳孔が開いて目が黒い丸になったりとか、怒ったら目が三角になったりとかするのが、
うん、
うちの猫と同じ顔すんなと思って、おそらくこうそういうのをこうモチーフというか、なんか参考にしてんちゃうかなっていう気がせんでもないですけど、
はいはいはい、はい、
まあ、それがなんかある意味四つ葉がこう愛玩動物的な可愛さを醸し出している要因なのかなと思ったりもしますけど、ね、
うんうんうん、まあね、ちっちゃい子なんか動物みたいなもんやもんね、うん、
本当犬猫と一緒ですよ、うんうんうん、なんかうちの甥っ子とかも見てると、
うん、
やっぱりね、その失言ができるのって、
うん、
言葉覚え始めてからじゃないですか。
うんうんうん、
それまでは言葉でダメでしょって言っても、
うん、
ダメでしょうか理解できひんから、
うんうん、
なんかこうどっか行きそうになったらもう体を張って引き止めるとか、
うんうん、
子供とかやっぱり急に走り出したりするからね、おいってなってガーッとこう、うん、体を使って止めるみたいなことをしたりするんですけど、もうそれってもう犬猫と同じじゃないですか。も
う本当、まあまあそうね、
言葉をまだ覚えてないぐらいの 1,2 歳の子っていうのは、
うん、
まあ、ある種、まあ、四つ葉はね言葉を話して意思疎通できますけど、何しげでかすか分からへんという意味ではまだまだ全然動物の域ですから、
うんうんうん、
まあ、これがあと 1,2 歳ぐらい年取るとちょっと生意気になって本気で腹立つ時期とか来んねやろなとか思いますよね。
まあ反抗期とかもね、
そうそうそう、
来るしね、
本気で子供ムカつく時あるじゃないですか、何言っとんねんこいつと思って
うん、もうあれかな、幼稚園とか行くんかな。
ああ、どうなんだろう、漫画として描かれるかどうか分からへんけど、それはいずれ四つ葉も幼稚園に行く時が来るでしょうな。
ちょっとなんかふわってなるわなんか分からんけどなんか四つ葉が幼稚園に、幼稚園みたいな、大丈夫っていう集団生活、みたいな。
まあそれもリアル妄想をしてしまうと、
そう
なんかこうなんやろな、やっぱりこの幼稚園に行くとかやっぱ小学校に行くっていうのは何かっていうと、
うん、
社会に出た時の予行演習みたいなもので、
うんうんうん、
まあ、自分と価値観の違う人たちの中で集団生活を送る練習じゃないですか、
うんうん、
でそうなった場合別に悪いことではないんですけど、ある種こう他人と合わせていくってことを覚えていくね、
うんうんうんうん、
コミュニティでもあるわけですよ。
うん、
そうなった場合に、四つ葉は今までこう自由奔放に生きてたのが、
うん、
こう窮屈になってしまうんじゃないかっていう、
そう。
ファーってなるのはわかりますよ。
なんか、ほんで、なんか、もうすぐ聞き分け良くなったら、もうそこで、四つ葉とは終わりやん。
いやまあでもそれは決して別にマイナスのわけではなくて、それは成長ですからね。
もちろんもちろん、はい、あの普通に考えたらそうやけど、ま
あまあね、ただあの漫画としての面白みっていうのはなくなっていくでしょうけど、
そうそう、我々の求めているものではなくなるじゃない。
それが難しいのが、例えばそのエナとかはもうすでにもう小学生なわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でエナとかは言ったら四つ葉とみたいなの延長上の結果じゃないですか、
うんうん、
でもエナはエナで楽しく日々を暮らしているし、
うん、
別にエナはエナでスボケとかしたりもするわけやから、
うん、
別に決してこうなんていうのかな、堅苦しくは生きてないわけやから、まあ四つ葉もあんな感じになるんじゃないですか普通に、
うん、
ちょっとなんか破天荒な感じにはなるけ、破天荒な感じの普通の子みたいな感じになるんじゃないですかね、
うん、
ただまあ難しいのがその現状四つ葉は何にも縛られないあの立場だからこそのファンタジー漫画として成り立ってますけど、
うん、
小学生であんなファンタジーな動きをすると、
うん、
ファンタジーすぎてちょっとなんか今の微妙なこう日常生活との僕たちの住んでる現実と漫画の、うん、漫画内の日常生活の結びつきっていうのがちょっと薄まってしまう感じがするから、
うんうん、
どちらにしても居心地の悪さを感じてしまうっていうのはあるかもしれないですけどね、
うん、そこまではいかんねやろうなと思うけど、ま
あ、どうやって割るのかっていう話をすると、
うん
う
ん、
どうなるんだろうっていう興味はありますけど、
うん、宇宙に帰っていくんじゃないですか。
あ、もう人じゃなかったっていう、うん、あ、でもどうなんやろうな、なんかそんなことを真面目に話しててふと思ったけど、結局四つ葉とかが、
うん、
まあ、小学校とか中学校とか高校になると、
うん、
なんかアズマンガ大王みたいな感じになるんじゃないですか。
ああ。
結局。
なるほど。
はい。アズマンガ大王に四つ葉みたいな高校生がいても、なんか通用しそうじゃないですか。
うん。
あんな感じになるんじゃないですかね。何も違和感なく、そのままこう。
うん。そうやね。
なんか話して、そういうのを話してって思いましたけど、
うん、
その、なるこの僕たちが生きてる現実と、
うん、
現実の延長上にある世界なんだっていう感覚と、
うん、
ファンタジーな世界観っていうのが入り混じっている、
うん、
その微妙に混沌とした感じが、
うん、
ある種この漫画の魅力なのかなっていう。まず漫画大王なんかに行くと、もう完全に作られたフィクションの世界じゃないですか。
うんうんうんうん。
でも四つ葉とはそこの境目っていうのがすごいぼんやりとしてて、
うんうんうん、
その書かれて漫画として描かれている風景とかリアルっていうのもあるんでしょうけど、
うんうんうんうん、
そのなんていうのかな、曖昧な心地の良さっていうのが魅力なのかなと今話してて思いましたけど、ね、うん、ね、
他人の子供のめっちゃいいとこだけ見てる感じ、
そうそうそうそう、嘘とかほんまとかそういう話じゃなくて、
うん、
魅力の要因としてはそこなのかな、
うん、
逆にここにこう例えば、ね、うん、父ちゃんに嫁はんがおった場合、
うん、
嫁はんと父ちゃんの関係性とか描いていくと、
うん、
どうしてもリアルになってしまうじゃないですか、
うんうんうん、
夫婦の関係性っていうのを描かなくちゃいけないから、
うんうんうん、
逆にいない方が四つ葉との物語としてはすごいはっきりするし、
恋愛沙汰っていうのがないよね。まあジャンボはちょっとアサギさん好きやったけど、うん、好きだけど、
あれも脇役がやるからこそ、まあ許容できる範囲なのかなっていうのはありますよね。
うん、
うん、逆にその
うん、
エナレベルでの小学生間の好き嫌いとか出てくると、うん、ちょっと作品のカラー変わるんやろなっていう感じはありました。
あ、そうやな、
エナが誰かを好きとか、エナのことを誰かが好きとかなってくると、
うんうん、
そう考えたら四つ葉に関係してくるなんか男の子っていないですよね。
ない、ね、同年代の子が出てこないの、上ばっかりやもんね。
異性は絶対大人ですよね。
うん、
まああんまり深い意味はないんでしょうけど、
花キューピット印象的かな、あのおばあちゃんがノリノリで、
うん、
おじいちゃんは死んでる人なんやでみたいなしてくれるところとか、何めっちゃおしゃれこのおばあちゃんこんなババアおらへんて、
まあ、ある意味そのおばあちゃんのそれまでの成り立ちがある種垣間見えるところが深いなっていうところですよね、うん、
絶対おれへんよね 折れへんからこそ気持ちいいみたいな。
ある種四つ葉との作品とは全然関係ないですけど、
うん、
子供の頃どんな子供でした？
あんたは話せば分かる子やったってお母さんが言いました。
あ、まあなんていうんかな、こう言葉で意思疎通ができるというか、
うん、
まあ子供の方が親の気持ちを汲んであげてる子やったんかなっていう感じかな。
かな、
僕がそうやってね、要はその聞き分けのいい子でおろうっていう意識がどこかあったんで、
うんうん、
子供の頃に、
うんうんうん、
ある種こういう自由奔放じゃなかったんですよ今振り返ってみても。
ああ、私も全然そんなのじゃなかった。
もっとなんか、なんやろな、こんなこと言ったら怒られるかもとか、
うん、
これをしていた方がいい子やって思われるかもって思った立ち回りをしていたので、
うんうんうん、
ね、ある種こう憧れではありますよね、こういうのを今見ても。
そうね。
なんかそういえば、なんかこう、うん、子供の頃に、あれも小学生なってたかなる前でやったか忘れたけど、
うん、
まあよく母親と家族で、デパートとかに行ったりするんですけど、
うんうん、
やっぱこう子供心におもちゃ欲しいとかいう自然な欲求があるじゃないですか。
うんうんうん、
でも言っても買ってくれへんねんだろうなっていう、まあ並行してこう、感じるものあるじゃないですか、
うんうんうん、
うちの親は買ってっつっておいそれと買ってくれる親じゃないっていうのはそれまでの経験でも知ってたりするんですけど、
うん、
そんな中おもちゃコーナーとかに行くとですね、
うん、
もう床に寝転がって買って買ってって言ってるような全然知らない他人の子とかがいたりするとですね、
うん、
何やろなっていう子供心に、お前それでもの買ってくれんのみたいなそういうなんていうかな、なんかこうざわざわした感覚とかを今思い出しましたね、
うん、
え、俺そんなんでうちの親買ってくれへんでって、逆にもう子供心に、え、お前そんなことしとって恥ずかしくないのみたいなねそんなこと思ってた子供やったかな。
私一個思い出したんが、小学校何年生の時やろう、低学年やったと思うんですけど、
うん、
中耳炎がすごい悪化してしまって、
うんうん、
鼓膜を破らないといけないってなったんですね。
はい。
で、それはちょっとまあ、当然痛いわけですよ。
うんうん、
でも、めっちゃドキドキしてたんですけど、
うん、
でも、泣いてもいいんかな？
あー。
めっちゃ思ってて。
わかるわかる。
ほんで、どうしよう、これはもう絶対泣いたらあかん場面なのか、
うん、
痛いと言って泣いていいのか、
うん、
っていうことにドキドキしてて、
うん、
で、私の番が来る前に、
うん、
私より学年の大きい、
うん、
明らかに年上の子がめっちゃ泣いて出てきてん、
うんうん、
それで、あんなお姉ちゃんかお兄ちゃん忘れたけど、
うん、
上の子が泣いとんやったら、
うん、
あ、私も痛かったら泣いていいんやって、うんうん、めっちゃ安心したこと思い出した。
あれ、長女？
長女。
ああ、ある、俺も長男やったんで、
うん、
その、手本がないから、
うん、
どうしたらいいかが分からへんねん。で、本当はそこで、自由に振る舞っても全然いいんやろうけど、
うん、
そこは人の性質というか、性格の問題なんか知らんけど、
うん、
なんかこうしなくちゃいけないっていう変な自分ルールっていうのがなぜかあって、
うんうんうん、
おそらくそれも何らかの影響を受けてそういう考え方になってるんやろうけど、
うんうんうん、
親を困らせない態度っていうのをよく考えてた気はしますね。
うん、
でも、お手本でそういうのがいると、あ、そういうのでいいんだっていうような。
そうそうそうそうそう。
特に俺なんかこう、妹が生まれた時なんかは、
うん、
あなたもお兄ちゃんになるんだからみたいな。
はいはい、まあ。
言われるわけですけど、
ね、
大人はね、結構ね、そういうのをね、気軽に言うんですけどね、
うん、
子供心にね、それってすごい重大な使命なわけですよ。
うん。
だからこう、いいお兄ちゃんであろうみたいな立ち振る舞いをすることによってですね、
うん、
ある種こう子供の奔放さっていうのが殺されてしまっていたのかもしれないみたいなことを今思いましたね。
ああ、そうね。それはあると思うわ。なんか、案外話したね。
うん。そんなもんすかね。
そんなもんすかね。
まあ、本当でも、てっきりこれ夏休みが終わって終わんのかなって思ってたんですけど。
ああ、ちょっとそんな雰囲気あったかな。
でも意外とそうじゃないっていう。
うん。
じゃあ今後どこまで描かれるのかっていうのが興味の対象であるんですけども、
ね、
一応ねあの月日渡っていってますから、
ね、ちゃんと成長していってるもんね、文字を覚えていったりとかさ、
まあ本当にこのまま四つ葉の生活が描かれ続けるのであるならば、いずれは幼稚園はいかんでんか、小学生やな、
うんうん、
あそう俺幼稚園って義務じゃないんやってこの前初めて知って
ん、初めて習ってますよきっと、
習ってるんですかあれ、
うん、義務教育とはって習ってますよ、
そう義務教育は小中ですよ、うん、みたいな話は、
うんうん、
習ってたはずやのに俺なぜか幼稚園も義務やと思ってんやんか、
うんうんうん、
で ある時になんか友達やったか知り合いやったか、うん、忘れたけど、うん、幼稚園は行かへんつもりやからみたいな発言聞いた時に、え、行かんでええんやって、
うん、
思って
行かなくても大丈夫です、
でもね
社会的には
そんないきなり小学生デビューで人に混じれへんやろって思うんですよ、
それは思うね、
幼稚園行った方がええやろって思うんですよね、
うん、
どうなんすかね、なんか行かせてない人とかもいるんでしょうね、そら
まあ何らかのね、こだわりというか、そっちがいいと思って生かしてはらへんのでしょうね。
いかんせんまで自分に子供がおらへんからな、なかなか考えにくい話であるけどな、
それはそうですね、
うん、子供生まれたら四つ葉と四つ葉みたいなのはしんどいかも、
うん、そうかも、
すごい愛情があるないとかいう話じゃなくて、うん、大変そう俺父ちゃんみたいに許容できひんかもしれん、
うん、だってもういつ大怪我し帰ってきてもおかしくないもんね、
そうやな、不安やな、
帰ってけえへんくてもおかしくないもん、
なんとかなるって思いにくいよね、
うん、
あ可愛かったらいいんかもな、
え、どういうこと？
ブサイクやったらどうしよう、
またその話やめよう、その話は不幸になるからやめよう、
まあ、そんなとこっすかね、
そうっすね、
はい、じゃあ今回はここまでということで、
はい、
はい、お送りしたのは澤田信也と
森田理子でした、
それでは皆さんまた次回さようなら、
さようなら。